はい、どうも、こんばんは、コメ太郎です。皆さん、来てくれてありがとうございます。岡部さん、こんばんは、ということで、テテさん、こんばんは、ありがとうございます。まあね、昨日に引き続きね、ちょっとなんかね、昨日も話してたんですよ。仲間ってなんだろうな、みたいな話をしてたんですよね。あ、オカメさんとテツさんはお初ですか？よろしくお願いしますってことで、よかったよかった。なんか考えるんですよね。なんか僕はね、音楽で音楽をやってきてるので、音楽でコミュニケーションを取ってるっていう感じがすごいあるんですよ。人との会話含めてね。で、そんな中でね、なんていうか、程よい距離感、程よい距離感で、なんか全部が全部をさ、OK と言えるわけでもないけど、なんかそれぞれに言いたいことを言えるみたいなね。いや結構さ、まあ、あんまりこう、まあ、理想ばっかり固く言っててもしょうがないんだけど、なんかネガティブな面で言えば、まあ、どっかのコミュニティ、まあ、僕もコミュニティ作っているけど、まあ、そこに属しているからもうそこのためにみたいな、とかそこに属してるからそこにいる人たちを全肯定みたいなね、そんなこと人間ってありえなくねえかなって僕は思うんですよね。テテテさん、親友というわけでもなく仲間なんですよね。ね。岡部さん、なかなか難しいですよね、程よい距離感。信仰的な感じですかね。そう、そうだね。僕が言いたいのはそういうこと。うん。信仰的な感じ。で、なんかまあ、みんな一人でいるのは怖いじゃないですか。うん。なんていうか、で、なんか近くに誰かがいてほしいとか、 なんかそういう気持ちになるときあるのは僕もわかるし、僕はそうなんだけど、で、自分のなんか弱さとかできないものをこう埋めるために、こう、仲間を作るっていうような、なんかグループみたいな感じなのは、なんかちょっと違うよな、みたいな。その程よい距離感っていうのはなんか難しいよねって僕は思うんですよね。うん。だから、いっぱいいっぱいになっちゃうっていうね、ところは僕はある。うん。で、なんか、そういうのが元からなんか分かってて、自分がそういうの苦手だって分かってる人は、もう鼻からね、もう一人で生きていくっていう感じで、生きていくっていうか、一人でやっていくっていう感じで、ネット上での付き合いをしてる人もいるし、まあ、そこのね、中で僕はなんかできないかなって思って、なんか日々が楽しい空間になる場所を探してるというかね、作っていきたいなって思ってるんですよね。ててさん、うん、お互いがなんとなく知り合いで敵ではないのが仲間みたいな。ああ、そうね。そういう感覚もあるかもしれない。うん。おかめさん、自分も進んでコミュニティを作るのは苦手。そう。なんか僕はね、コミュニティに入ったりとかしてなんかするっていうのは苦手なんですよね。苦手というか、なんか途中で気づいちゃうというかね。あ、なんか、これは何のためのコミュニティなんだろうというか、その、まあ、自分に言ってるようでなんか恥ずかしいけど、なんか、ちょうどいい時にちょうどいい感じで、ただ言える場所があったらいいって思ってて、ただそれはなんか、SNS 上だと広すぎて、自分のことをなんかうまく伝えられなかったりとか、そういうのが少し、収まるような空間が作りたくて。で、なんか、その時に、僕はね、思ったんですよ。でもこれは勘違いだったんだと思うんだけど、勘違いだと思うから、あんまり、なんか、深く受け止めないでほしいんだけど、なんか僕がもっと、なんか、影響力のある自信、に満ち溢れた人だったらいいんじゃないかって思ったんだけど、それ違うわと思って。ね？難しいでしょ？だからなんか、僕はなんかそれで、なんか自分がもっと音楽をなんか知ってもらえるような、そういう存在でいればいいんじゃないかって思ったけど、なんか違うなーって思いながら、だから仲間って簡単に言うのは難しいなって思うんですよね。岡部さん、いやいや、それは違うねってね。うん。一人になりたい時もある。そうだよね。で、そこまで考えてしまうのもなんか違うねって。そういうことなんですよね。うん。たまに、集まればいいって思うんだけど、でもそれがなんかすごい難しい距離感っていうかね、その仕事もしつつとかさ、なんか日々生活で、日常生活で生きてている中で、なんか、いやもうめちゃくちゃ真面目なんでしょうね、多分僕は。わかんない。ここまで考える人がどのくらいいるのかわかんないけど、なんかね、インターネットが使えるんだったら、なんかそういう空間を作りたいなっていうのがずっと思ってること。岡部さん、そうそう、気軽に入れるコミュニティが一番いいんだけど、そうね。釣り仲間とかツーリング仲間とか一部の趣味友みたいなのが仲間、テテさんね。都合の良い仲間って。確かに。僕はさ、もともと学生時代にバンドサークルに入ってたりしてて、 結構な友達がね、LINE のグループみたいになってるんだけど、なんかね、なんかは知らないけど、気軽に会える、あれがないんだよね。なんか自分の中でね。当時はなんか自分がガンガンいろいろ言って、なんかこう、やってったって、なんか思ってるんだけど、なんか、ステージが変わって、今のステージで何かやってるってなった時に、まあ僕がこうやって今活動してることも言ってないし、みたいなね、とか思う。でもなんか、今最近さ、声劇とかさ、ボイスドラマ作ってみたいとかさ、そういうことで、自分なりに動いてることが何か楽しいことが生まれたらいいなと思ってて、でなんかそれを客観的に見たときに、あ、なんか仲間内でやってるんでしょって思われたくないなみたいなね、そういうのがある。お母さん、そういう仲間はいいね。そうね、ツーリングとかね、なんかそういうね、なんか楽しみの友達みたいな、都合のいいっていうのは、なんか言い方がさ、多分、あえてそういう風に言ってくれたんだと思うんだけど、そういう仲間はいいかもしれないね、テツさんみたいなね。岡部さん、きっと人との接し方に奥深く考えちゃうのかな。そう、めっちゃ重いタイプなのかもしれない。重い。何でも重くやるタイプかもしれないね。岡部さん、自分もつい悪い方向に考えちゃうんですって。あ、そうなんだ。テツさん、仲間内だとダメなの？あ、それはすごい質問だね。米粒に頭がめり込むくらい重い。もう、うわありがとう。岡部さん、仲間の関係性によるよねって。いやー、なんかさ、例えば、なんかもうそこでさ、完結している仲間っていう空間の中にさ、入りづらくねっていう。それすごく言われたことあってさ、うん。なんか、ここにいる人たちが、すべてで、そこになんか自分も入るっていうのが、難しいみたいなね。そういうこととか言われたりすることあってさ。だから、まあでもそれは相手次第なのかもしれないけど、赤部さん、空気感が出来上がってる仲間に入るのは難しい。そうね。なんか仲間でしか通じない言葉を言い合ってるとかね。そういうのかな。なんかそういうのは、やりづらいね。とか思う。テテさん、うちの長男も考えすぎてなかなか、友達の輪に入れないみたい。あ、考えすぎてね。ありますねって。そう、そういうことね。なんか、あ、ここにはもう出来上がっちゃってるからみたいなね。だからいつまでも不完全でいいんですよね。なんかいつまでも不完全であり続けてたらいいと思うんだよね、僕は。横部さん、きっかけ作りが難しい。そうね。なんか、本当は別にどうだって入ったって、入ったってっていうか、そこの空間にいたっていいのにさ、っていうね。なんか なんだろうな、まあ、楽しいをどこに置くかにもよるのかもしれないけどね。岡部さん、周りはそこまで考えてないんだろうけど、こっちからすれば考えちゃうよねって。そうだよね。考えちゃう。うん。気づいてないだろうなって思う。うん。テテさん、サラリーマン長いことやってるけど、移動のたびに一人ぼっちになるんですよねって。あ、あるよね。その移動の時ね。だから、移動してからさ、数ヶ月はさ、めちゃくちゃエネルギー使ったりするね。うん。なんか、関係性作りというか、言葉の受け取り方もさ、なんていうの、最初はめちゃくちゃ重く感じるけど、だんだん冗談が言い合えるようになってくるかな、みたいな感じぐらいで。で、そうやってなんか、あ、なんかうまくいけるようになってきたかな、っていう頃にまた移動があったりとかね、するわけですよね。てつさん、一人ぼっちからのスタート、そうそうってね。立場が変わると言葉のかけ違いが生まれたりするたりね。言葉のかけ違いね、確かにあるかもしれないな、そういうのね。立場が変わるとっていうのはなかなか難しい。僕はなんか後輩に対してうまく接するのが苦手だったりする。後輩はそこまで思ってないけどっていう感じよね。岡部さん、初めて入ってくる人には世間話から入るかなって。そうだね。僕はなんか、そう、好きなもの何みたいな感じで話するかもしれない。何が趣味なのっていうのを見つけてきたら、もうそこで話し始めて、共通点を探るというかね。テテさん、そうそう、まさにそれって。いやーね、その後輩とかね、あっちもさ、待ってるわけよ。ね。そうだよね。どういう風にしていくかというか、なんか、関係性作り。いや、だから、たまにさ、逆に積極的に話しかけてくれる人がさ、一緒に飲みに行きましょうよ、みたいな。言ってくれたときは、あれいいのみたいな感じになって、でも行けば行ける楽しいっていうね。そういうことは、なんか、後からもなんか仲良くなって、なんか自分では全然、なんていうの、先輩っていう感じをさ、思ってないんだけど、関係性が築かれる人もいるっていうね。そうじゃない人もたくさんいるけど。だからさ、そもそもリアルでも人間関係難しいのにさ、ネット上ではもっと難しいのかなとかね。この間、てか昨日話したのはさ、僕がそのリアルで、もしね、このネット上の空間の人たちが、リアルで突然、こう、会えるっていう状況ができたとして、リアルでそういう空間がね、もう無理じゃん。その地理的な問題で無理だけど、それができてさ、なんか関係性が築かれてたとしてさ、それで喋れる空間になったらどうなるんだろうと思ってさ、それって、それはそれで難しいよね、みたいな、思うんだけど。でもなんか、リアルでもその関係性が築かれ、なんだ、リアルでも会える人たちとかもさ、いるわけじゃん。僕は結構厳しい。なんだろうね。免疫ができてないからかもしれないけどね。ネットで知り合った人と会うっていうことに、免疫ができてないからかもしれないけど。でもし、なんかさ、すごいさ、すごく優しい空間がさ、もし出来上がったとしてさ、出来上がったとして、で、その人たちと、会えるっていうのか、もう、すぐそばでね、 すぐそばで会うことができる空間だったら、どっちが優しい世界なのだろうと思うよね。まあでもネットはなんか軽い感覚でやるって人もいるのかもしれないしさ、わかんないけどさ、難しいよね。でもなんかそのこういうネットでしかも声だけで関係性を築けることがさ、人と関わることがよりなんていうの、心の部分で関わってるっていうかさ、まあ、本心で喋ってるから、まあ、そういう風になるわけじゃないですか。だから、なんかそういう時ってなんか少しさ目指してなんかこう広めていきたい何かはあるんだよね。広めていきたい何か、僕には音楽かなって思うけど他の人には違かったりして、まあ、だから最近声劇とかにもなんか自分足突っ込んでみたりして、なんていうか何かを作ってみたいなみたいな。思うことはよくある。岡部さん、ネットの発信力はすごいって。発信力ね。でもどうなんだろう。そのさ、ネットの発信力ってさ、ネットの発信力って、でも埋もれていっちゃうようなさ、世の中になってきてないかなって僕は思うけどな。まあ一丸となってめっちゃそれをなんか一個の何かを押しまくるみたいな、押しまくってなんて言うんだろうな、一つの何かができるのかもしれないけど、テテさん、後半食べてきますって、いってらっしゃいって、岡部さん、コンテンツによってかもってね。あ、そう、コンテンツによってね。いや、コンテンツによるっていうのもさ、なんかね、多分自分のやりたいコンテンツっていうのと、ニーズか。どういうニーズなのかっていうのってさ、また違かったりするよなとか思うよね。でもなんかそこにさ、じゃあ自分のやりたいことをやりたいのが発信力じゃん。どっちかっていうと必要なのは発信力でも、それは自分のニーズに合わせ、自分のニーズじゃない、自分がやりたいことを発信したいけどそれにニーズがあるかみたいなね、こととかね、考える。発信力ってことを考えるとね。でもなんか発信力ってことを考えなければ、自分のやりたいことを言うことでいいのかなって思ったりする。僕はなんか音楽を作ってるけど、まあ、どのくらいのニーズがあるかわからないけど、まあ、ニーズのことはすごい考えるからね。うん。例えば YouTube の切り抜き動画とかね、 YouTube の切り抜き動画とかはさ、ニーズがあるわけよね、人によって。で、僕も見たりするけど、そういうニーズに沿って作るけど、その人は本当に切り抜き動画が作りたいのかいっていう、切り抜き動画を作ることがもう僕の楽しみなんですっていう人だったらいいと思うけど、そうとも限らないよねみたいな。まあクリエイティブなことをしている人たちはいろいろそういう葛藤はあるのかなって思ったりする。例えば声劇とかもさ、作品が作られるけど なんかそれがなんか埋もれていってしまうっていうのもなんか一つあるのかなって思って、せっかくいい性癖をしてるけどみたいな。でももしかしたらそれはやり続けていれば、そういうその人自身にファンがつくのかもなとか思ったりね。岡部さん、誰かに引っかかればいいね。引っかかればね。そうそう。それはすごく感じる。いや、僕はなんかもう、最初なんか、誰に届くかわからないけど音楽を作りたいと思ってやってきたし、そしたらさ、聴いてくれる人とか、使ってくれる人とか、ね、出てきて、それはすごく嬉しいし、だからそれに応えていきたいと思ってるし、そのために自分のいろんなものをなんかこう使ってやってるっていうか、でなんでやってんのってなるじゃん。それ何のためにやってんのってなって、で今の僕の結論は、こういう場所に僕を引き上げてくれたその音楽に対して力を感じるから、人との優しいつながりを作りたいって思ってるっていうね、すごくぶっちゃけな、なんかぶっちゃけというか、夢見がちな話なんだけど、でもなんかそういうふうに思うんだよね。うん。お母さん、いや、その気持ち素敵ですよって、ありがとう。どこの気持ちだろう。今の話をいいと思ってくれたってことかな。いやー、言葉に詰まるな、いろいろ。でもなんかやっぱね、作ってきたものをね、に対して反応が返ってくるっていうか、コメントをもらえたり、僕が頑張ってる YouTube に話、コメントをくれたりとか、曲を使ってくれたり、聴いてくれたりとか、そういうことっていうのは、これすごく、失礼な言い方かもしれないけど、 YouTube にとっては多分そんな大きいことじゃないかもしれないけど、コメントが入るとかね、聞いてくれる数はそのさ何人とかっていう数かもしれないけど、でもなんかそれはなんかその数字という部分とは関係なしに、僕がなんかありがとうと思う気持ちにつながるというかね、ここまで精神性込めて作った曲に対して思うことがあるんだなって、それをわざわざコメントしてくれてるんだなって思うと、なんか僕は少しなんか自分のやってきたチャンネルっていうのは温まってきてるなって思うし、そういうのを話しできるのがこれスタンド FM だったりするし、でやってきてる感じ。岡本さん、やっぱり何かしてても反応がなければ心折れちゃうし、そうね、すごい、そう、それあるよ。だって、めちゃくちゃすげえいい曲だと思って作っても、例えば YouTube でそれがなっても、全然なんかその数字として現れなかったりしてね。数字として現れないけど、でもコメントでそれがなんか書いてくれてたりすると、あ、これは、いつか誰かにさらに届くかもなって思う感じで、今やっぱ届いてるんだって思えるっていうね。まあ、すごい YouTube の話になっちゃってるけど、例えばもうさ、YouTube なんてこう、何万人っていうさ、人にさ、その、配信をさ、一回届けるわけよね。で、それを聞くか聞かないかの判断があって聞いてくれて、そのうちどのくらいの人が、いいなって思ってくれてるかみたいな、 すごい広い世界なんだよね。そこに投げかけてもさ、帰ってこないことってあったりするし、そういう数字と向き合わなきゃいけないっていうのって、ある意味怖いんだよね。まあ、でもなんか、僕の中ではなんか一つの目標として、応援してくれてる人もいて、まあ、それはね、僕が目標こうって言ってるから、それを目標に対して応援してくれてんだなって思うし、まあ、僕のこういうさ、変遷をたどる、なんか、悩んでる人、普段から悩んでる人なんだけどさ、それを良しと思って、ある人が言ってくれたんだよね。そのメンバーシップに入ってくれた人が、なんかその米太郎さんが思い描いている場所に船に乗車させてくださいって言ってメンバーシップに入ってくれた人がいたりしてね。なんか、いやだからその描き続けていきたいよねって思う。やりたいことをね。若見さん、スタイフは直接相手の反応が見れるのでって、そうだね。始めたきっかけはそこが大きくて、そうだね。使い方は人それぞれだからさ。まあなんていうか、ポッドキャストともちょっと違うなって思う。ポッドキャストでやってた時期もあったんだよね、僕は。ラジオやりたいなと思って、ラジオをやってた時もあったけど、そのラジオは、やっぱ投げかけてるだけで、反応がどうしても少なくて、スタイフっていう場所に来たら、話が、ね、返ってくるっていうね。そこに、まあ、それまでにも時間かかったけど、それは、ある意味で少し SNS に近いのかなって思ったりして、岡部さん、人って承認欲求があるから誰でもいいから聞いていてほしいって思っちゃうって。それはあるね。なんかさ、僕だったら綺麗事言うとさ、作品を作ってる人のはこういう気持ちで作ってますっていうのを見せたいからこうやって配信してますとも言えるけど、反応が欲しいっていう気持ちもあるわけでね。ちょっと待って。おい。ただなんかさ、承認欲求は何かに目指してるとか、何かをやりたいって思っ た上で承認欲求が欲しいなって僕は思う。今の僕はね。うん。あ、これまで、ツイッターとかでいろいろなことがあったなってのもあるけどね。まあで、そんでそういう時に、こうさ、知り合って、なんか、ああ、なんか、考え方は、この人はこうなんだな、でもなんか少し合うかも、みたいな人がいたらさ、それを仲間と呼びたいな、というかさ。で、そこで何をしたいのって言われたら分かんないけど、あ、僕はなんか、リアルではなかなかそういうことできないけど、SNS とかネット上で思うことは、まあ、自分には足りない、できない、欠けてる部分を、その、ある人が思ってて、それを、嫉妬とかなく、すごいなって思える人がいたら、多分その人と仲良くなりたいなって思うし、で、その人と何かしてみたいなっていう化学反応を起こしてみたいなっていうのをね、思ったりするし、そういう時にワクワクするっていうか、で、それをなんか、その発信力ってさっき言ったけど、発信力はやっぱニーズがないとその力は出し切れないから、どういう形でそれをやっていくかっていうのはすごく重要、大事な気がするけど、なんかね、せっかくなら、自分の思ってる以上の何かが起こってほしいって、それはなんか思ってしまう。さっきこう仲間内だじゃダメなんですかってテテさんが言ってたけど、仲間内の何かなんだけど、そこを何かできれば、仲間内はなんか、例えば、お風呂場で、牛乳パックとかで作った船を浮かばしてるみたいな。それを川に流したいみたいな。ぐらいの気持ち。せっかくならっていうね。そういうことがなんか起きたらいいなって思ってはいるんだよ。自分を高めるための仲間っていいよねって、岡部さん。そうだね。それはすごい思う。そのグループ内で完結したくないってことかなって。そう。だからグループ内っていう風に作りたくないって思う。グループ内で完結したくないイコールグループっていう風にしたくないっていうね。でもどうなんだろうね。そこまでふわっとしたらダメなのかな。それは難しいことなのかな。あ、まゆみさん、運転してたので潜り聞きましたーって、こんばんは、ありがとう。潜りんちょしてってください。そう、まあ、純粋にね、純粋にこう応援してくれる人もいれば、まあ、どっかで接点があって、やっぱそこの接点でこう お互いを知り得てる部分もあって、でもなんか、音声配信だったら何ができるんだろうね。音声配信の中で、まあ自分は自分なりの活動をするけどもっていうかさ。だって仲間内でやっててもいいし、楽しいのかもしれないけどさ。なんて言えばいいんだろうな。そう、やっぱり広げたいって思ってんのかな。うん。そういう差がなのかもしれない。だって、すごくさ、いい声劇とかがさ、もしさ、あったりしてさ、でもなんかその、数日経ったらそこの声劇はスタイフでは、だいぶ日付が経って聞けなくなったりすることの方が多いと思うんだけど、まあでもある意味あれなのかな、その主張することの飽和状態なのかな、自分を主張すること、まあ僕みたいに何かをこうしたいみたいなことを言う人の飽和状態で、それがうまくいかないのかな。うまくいってないわけじゃないと思うけど、小山さん、でもいいものって人づてに広まっていくと思ってるって。そうね。そうかもしれないね。そうであれば、仲間っていうものは、どう必要なんだろうな。まあ黙々と考え続けてる米太郎です。ちょっと一旦休憩入りますので、あ、ちょっと待ってね。岡部さん、だからそのきっかけとしてグループを作るのもありなのでは？それはありだね。琴瀬さん、おお、久しぶり。この間は朗読劇お疲れ様です。コメタさん、こんばんは。ということでありがとうございます。ちょっとね、一旦、仲間、ありがとう。一旦ね、ちょっとね、かっこいい曲を流すので、好きな絵文字を流し、垂らしてください。じゃあ、新曲、ストロボという曲をかけさせていただきます。 ありがとうございます。絵文字、顔文字、たくさんのものありがとうございます。この曲ではね、ちょっとね、僕の中では好きなものをとにかくボンボンボンボンやってもらおうかなと思ってます。ありがとう。でね、そう、なんか珍しくちょっとかっこいいぜこれみたいな曲を作ったんですよね。ストロボっていう曲なんですけどね。この曲はそう、絵文字をバンバン打つのがぴったりだなと思って。かっこいい？ありがとう、ホトスさん。また新しいイメージを知ってもらえたかな、みたいなね。3ヶ月ちょっとね、温めてた曲なんですけど。ごめんなさい、車の中で聞きたいって。ありがとう。いや、なんかそう、仲間みたいな話をね、ちょっと最近してるんだけど、まあ、僕は考えすぎなのかもしれないけども、ちょっとね、でも少し思ってきた。なんか少人数の仲間みたいなグループみたいなのは作ったら、ちょっとある意味起爆剤になるのかなみたいなね。小田さん、体が自然と動くってことなので、じゃあ僕がかけとくか。いや、もったいない。いや、かけよう、うーって言ってるから。こんな感じです。ここね、コードが少しずつ下がっていくとこがいいんです。この後かな。岡部さん、さてこの辺でお邪魔しましたって、ありがとうございました。プロペラみたいな。いや、めちゃくちゃかっこいいよね。海さん、駆け出したくなる。あー、駆け出していいんですよ。駆け出したっていいんですよ。でもね、いつもね、曲作るとき結構ね、駆け出したくなる曲というかね、浸りたい曲とかね、だいたいなんか夜なイメージが多い。夜。まあ、なんて言うんだろうな。僕は気軽に、いや、一匹狼じゃ全然ないんだけど、友達を探しているんだけど、かといって、安っぽい、つながりはいらないっていうね。うみさん、私はすぐ息切れするけど。頑張るだけ頑張ってね。頑張るだけ頑張って、はーって。 まゆみさん、身内感が強いと他の人が入れなくなっちゃいますよね。そうだね。なんだろうね。そう、そこをね、話してた、今日。でも、僕はなんか、そういうイメージは全くないので、まあ、結構暗いけどさ、いつも喋ってるとき。ただ、そんな、米太郎のとこに来てくれた人で、なんか、繋がれる何かがあるなら、繋がってほしいなぁ、みたいな、思うし。まあ、もともと、もうないところから、スタイフで音楽活動を始めて、今の自分になってるし、せっかく音楽あるし、つながりを、つながりって簡単に言うのって、ちょっと違うかもしれないけど、難しいよなって思うけど、お、まゆみさんすごくいいかもしれない。グループがあってもいいので、その人たちがみんなが、その人たちみんなが他の人を受け入れる雰囲気でいてくれたら大きな輪ができるのかも。あ、そうかもしれないね。そうなのかもしれない。ポトスさん、誰でも気軽に来てくれる配信は心がけてます。ね。なんか、最近こう、まあ僕、なんだろうね、まあ、ホトセさんみたいにね、朗読とかでね、朗読会みたいな感じでやられてるのとかもすごいなと思うんだけど、まあ、僕そこまでコミュ力ないんだけどさ。それは誰かに任せる。まあもうなんていうか、で、まゆみさんいらっしゃいって感じでね、そういらっしゃいって感じがいいよね。せっかくやるライブやるならね、まあ、こうやって来てくれるのはすごいありがたいもんだって。ホトセさん、コメちゃん、かっこ失礼。失礼じゃないよ。コメちゃんでいいよ、コメちゃんで。勝手に友達だと思っているって。ありがとう、ホトセさん。ありがとう。友達だよ。友達だよ。友達はね、いるのよ。友達はいるよ。ホトセさん。来てくれて本当に嬉しいよ。僕は、まゆみさん、知らないライブに入るとコメントするのも勇気いるからってね。そうだよね、知らないライブだとね、知らない人のライブに入って、でしかも大体途中から聞いてみたいなとかあるじゃないですか。お、まゆみさん、ことでさ、私の友達の友達はってことで、私も友達になってもいいですか？まゆみさんもお友達って、もちろんもちろんって、あ、そうね。だってまゆみさんも朗読すごいされてるんですよ。知ってるのかもしれないけど、お互い知り合いなのかもしれないですけど、すごいんですよ。自分で作ったり、 詩を書いて、ことせさんは朗読会をやられてたりするんですよね、月一で。お、グミミン、妻が来た。そう。家にいます。はい。グミミは家にいます。私は、in car. my car の in car. カトスさん、グミミさん、こんばんは。あ、グミミは私の妻です。YouTube の動画のクリエイトとかしてくれてます。まゆみさん、実はコトスさんのことを存じ上げていました。なかなかアクションできなくて。お、そうなの。これを機会につながれてるんじゃないでしょうか、もしかして。コトスさんは奥様、そう、妻です。あのスタイフでは一切配信はしていませんが、妻です。あ、私もまゆみさんのことはずっと前からてんてんてん、なんか告白みたいって告白、うんうん、コメ太郎さんが繋いでくれたって、本当よかった。なんかね、例えば琴瀬さんの朗読劇に、朗読会か、朗読会に今度参加してみるとかね、面白いかもしれない。どちらもね、僕の曲使ってくださったりするんですよ。ありがたいことにね、なんかそのそれの雰囲気に合うときね、あ、ずっと使うとかそういうの別にいいんだけどさ、そうじゃなくていいなって時に使ってくれていらっしゃいます。はい、カムちゃんの曲は入れてあるって、あの、ありがとう。何を入れてくれてるかな、あれかな、あれかな、鈴風とかかな、どうだろう。まゆみさん、コメ太郎さんの曲の雰囲気がピタッとハマるときが来たーって感じになりますって。ありがとう。なるなるって、本当？まゆみさん、私も複数スタイフの BGM に入れてるって、なかーなーってことさ。いやだからさ、俺ね一回ね、スタイフ側にね、あの僕の BGM を、あのもうスタイフの BGM に入れてくれませんかって言ってみたことあるんですよ。そう、デフォルトにって、そう、そう、返ってこなかった。やってくれたらいいなと思ってさ、もう一回ぐらい行ってみたい。何回かチャレンジしてみたいな。スタイフ側損してるねって。いや、またさ、少し実績を積んでさ、積んでからだったらいいって言ってくれるかもしれないしね。まゆみさん、コメ太郎さんの曲をデフォルトにできるってめちゃくちゃ喜ぶ人がいると思うって、あー、ありがたいね。 なんか、あれだね。署名運動してみっかな、今度ね。署名運動して。こんだけの人たちが言ってくれてますって言って。どうですかって。あ、一切、費用はかかりませんって言って。あ、まゆみさん、事務局にお願いレター書いとこって、あ、それすごい嬉しい。あ、ぜひ、ぜひ書いて。コトスさん、あ、お風呂入れと言われたので行ってきます。行ってらっしゃい。そうね、なんか、赤さんまたねーって。今度やってみようかな。なんか、強化月間みたいな感じでさ。強化月間で、僕の、アカウントをつけて、ちょっとこの人の曲を、BGM に、デフォルトで、入れてほしいんですけどって言ってくれる人募集しますっていうね。まゆみさん、たくさんの人が米太郎さんの曲を使ってるから何か起こる気がするって。そうね、それだったらいいな。でも俺それしてみようかな。ちょっとなんか僕、この間は一人でさ、前にやったのよね。だいたい、米 BGM がハッシュタグ1000ぐらいの時にね。で、今もう2000を超えて、たくさんのコンテンツで使われていてね。たくさんの人が、もし僕のことを、ね、スタイフに、言ってくれたら何かが起こるかもしれないなっていうね。ちょっと面白いかもしれない。そしたらそれはもう仲間の人たちにお願いするっていう感じだよね。仲間って思ってる人たちみんなに。まゆみさん、みんな米太郎さんの曲に支えられてるからお願いするよって。ありがとう。それやりてえな。やりたい気持ちになってきた。これはなんか企画を立ててみようかしら。ハムちゃん、おはよう。おうおう。おはよう。ハムちゃん、おはよう。いや、ここまで1時間、いろんな話をしてきたね。でもなんか、確かに、僕自身が、頑張る中で、みんなにお願いできしたいこと、の一つが、なんか今浮かんだかもしれんね。ちょっと行ってみるもんだね。そのこうだったんだよねっていう話をさっきしたんだけど、僕の BGM をね、スタイフのデフォルト BGM に入れてくれっていうねことをね、レターで送、レターじゃないが、なんていうの、メッセージで送ったことがあるんだけど、ハッシュタグが コメ BGM1000 ぐらいの時にね、回答がなかったんだけど、熱い文章を送ったんだけど、今度は僕からじゃなくて、そういう風に送ってくれてもいいよっていう人に、一斉に送ってもらおうかなというね、新しいことを考えました。完全に僕のためにみんなやってくれることだと思うから、これは、ね、しっかり考えてやってみたいな。まゆみさん、最近事務局が動き出した感じがするから動けば反応あると思うって。確かにね、イベントのアンケートとかね、出してくれてるしね。ちなみにハムちゃんは、僕がもしそういうお願いをしたら、コメ太郎さんの曲をデフォルト BGM へって送ってくれたりします。聞き方が悪いな。もちもちロンロンって、あ、本当？ありがとう。そうか。これまで関わってきた人、いろんな人に言ってみようかな。コメ太郎月刊として面白そうだぞ。まあ、ダメだえ、ダメで、もともと、みたいな感じでね、やってみたい。まゆみさん、コメ太郎さんの BGM を使い放題なんてとっても嬉しいことだもんねって、ありがたいね。あ、ほんと、ね、まあ、フリー BGM として作ってきているからこその、ことだからね。まゆみさん、BGM で物足りないもの、デフォルトの BGM って物足りない感じのものが多い気がするって。そうなんだね。僕実際逆に使ったことなくてさ。デフォルトの BGM を。最初から自分の BGM しか使ったことないからわかんないんだけどさ。ちょっとな、5月、いつ頃から、宣伝に回ってみるっていうのもいいよな。ハムちゃん、自分で作った変なやつとコメ太郎さんの3曲入れてあるって。変なやつって、変なやつって、もう独創的ないい曲じゃないか。そしてその中に僕の3曲を入れてくれてありがとう。スタイフ始めた頃はデフォルトの BGM を使ったりしてたけど、コメ太郎さんの曲を使うようになったら、デフォルトを使うことがほとんどなくなったって。ありがたい。ハムちゃんの歌は可愛くて癖になるって、まゆみさん。ね、なるよね。 ハムワールドは特に好きです。よし。ちょっとなんかこの企画案は逆に僕一人で遂行するのではなくて、ちょっとチームを作って遂行してみようかしら。その方が広がりがある気がする。本当にそうやってそれを良しと思ってくれてる人たちとチームを組んでスタイフに話してみるっていう、それこそね、仲間ってなんだろうっていう話に繋がってくる気がする。よし、なんかまとまりました今日の話。応援する気持ちも仲間だよね。いや、仲間です、仲間です。僕はみんなに使ってほしいし、みんなに使ってほしいし、なんかそれで何か表現の幅が広がってくれたら嬉しいと思うし、そうだね、まあ僕は僕で、そうだね、僕米太郎という人間がね、もしスタイフで BGM のデフォルトに入ってたら、あれ米太郎って何って思ってくれる人が増えるっていうこともあるからね、すごくなんかやりたいことにつながるなぁと思って。僕なんて本当に全然ちっちゃいアカウントですよ。ちっちゃいアカウント。だけど、それ以上にね、つながってくれた人が、濃いつながりがたくさんあるからね。まゆみさん。あ、じゃない、ハムちゃん。仲間っていいよな。仲間っていいよね。だからこそ真剣に考えたくなるんだよね。仲間ってなんだろうって考えたくなる。まゆみさん、元気な時には気にならなくても、弱った時に気にかけてくれるのが仲間かなって思ってます。うん。なんか見てくれてるだなって思うよね。いつもまゆみさんのレターに助けられてます、僕は。すぐ弱りがちなので。あらって。本当にありがとう。これからもそういう気持ちで僕がや、なんだろう、頑張ろうって思う気持ちにいつもさせてくれてありがとうと思って。マミさん、いつも聞いてるのでって、ありがとう。まあ、一つね、なんか僕を応援してくれる仲間を 間のみんなに話すことをしてみようかなってちょっと今日思いましたので、これは少し形にして行動に移してみようかなって思ってます。なんか一つやる気が出るね、これはね。まゆみさん、田舎に住んでる親戚の祖母だっけか、これおばあちゃんおばちゃん、おばちゃんか、おばちゃんくらいに思ってていいねよってありがとうありがとうね。よし、じゃあ今日なんかすごいしっくりきたので、やる気が出たところで最後に、生きていいって曲をかけて終わりにしたいと思います。マスタイフをやり続けてきてね、これだけちょっと自分はやりたいことを考えてきているので、まだ何か繋がれたらなと思うので、まあ今後も続けていくし、仲間ってなんだろうなっていうのは真剣に考え続けていきたいなと思います。まあもともと一人だったからね、うん、そういう気持ちになります。聞いてください。今日もねじゃねえや、少しずつね、仲間を増やしていきたいと思います。皆さん僕の仲間でいてくれてありがとう。それじゃあまたね、バイバーイ。